説教収穫の主棚橋ジェイミー副牧師です。
昨年の11月から聖書研究祈祷会の午前のこと、そして午後を担当させていただくときも呼ぶ気を学んでいます。どの箇所を学ぶかというのは、その時々に理由がありますけれども、呼ぶ気を選んだのにはこれが私なりの理由があります。実は呼ぶ気は昨年9月の聖教師の検定試験の時に出された試験問題の課題でした。試験問題の一つでありました。この課題を見た時にこの課題を出された意味をやはり考えました。呼ぶ気は、そのことは、今の私たちのこの日本がどのような時にあるのかということを、この課題を通してまた深く思わされます。呼ぶ気は世界文学の中でも最も重要な作品の一つであると言われています。壮大な構成、そしてその表現力の力強さ、またさらに真理を追求しながら、真理を追い求めながら、自分人生を間近に見つめながら、そして問題を提起していく、その真剣さが多くの人々を常に魅了してきました。人生の危機においてさまざまな矛盾に直面して、そして最後の拠り所を求めて苦悩する人間の激しく凄まじい格闘する様が、今日までその生々しい迫力を損なうことなく、失うことなく、読者を捉え続けてきたのです。呼ぶ気の中心の問題は苦難であると言われます。実に敬虔な信仰者であった呼ぶが突然に災いに見舞われます。災いに見舞われ、家も財産を失い、子供を奪われます。さらには自分自身も耐え難い痛みを伴う病に侵されていくのです。その苦しみを知らされた友人たちは、何とか善意を持って何とか慰め、そして呼ぶに希望を呼び起こさせようと、こぞって呼ぶのところにやってきます。けれども呼ぶにとっては友人たちが語る慰めにはなりませんでした。その励ましの言葉は励ましとはなりませんでした。反対に彼らの語る言葉は呼ぶに苦しみを増すことになりました。苦しみを増し、立たせるだけでありました。そのような友人たちに対して呼ぶは、皆無用の石だと非難しています。無用の意志、無用というのは虚しい、そのような意味があります。友人たちの呼ぶに対する態度は、病む人に病気であることを告げるだけで癒すことのできない医者のようなものだ、そのようにして無用の意志だと非難するのです。呼ぶは苦しみの果てに自分がこの世に生まれてきたことさえ呪いました。自分がこの世に生まれてきたことを呪う、自分がこの世に生まれなければよかった、自分の存在そのものを消え去ってしまいたい。ここに呼ぶの問題があります。呼ぶの苦しみは、呼ぶの問題は何より神を見失ってしまったことにあったのです。神を見失ったヨブは自分の存在の意味そのものを見失ってしまったのです。それはヨブという一人の個人の問題ではなく、全ての人間の問題であることを ヨブ記は語り、そして問いかけています。なぜどうしてこんな悲惨を味わわなければならないのか、なぜこのような苦しみに遭わなければならないのか、苦しまなければならないのか。これは昨年の東日本大震災原発事故を経験して問われ続けている問いです。ヨブ記はこの大きな災害の中で、大きな悲惨の中で、教会が何をすべきか、そのために教会は何をすべきか、教会が福音を述べ伝えるために、ヨブ記はこのようにして与えられた語りであると受け止めています。今朝の聖書はマタイによる福音書の9章の35節から38節までを今拝読していただきました。この短い箇所の中で、この御言葉によって教会が今、私たちが今語ることが人を慰め励ます力となっているだろうか、人を慰め励ます力となる言葉はどのようにして語り得るのだろうか、この問いを私たちは問われているように思います。そこで注目させられるのはまず35節です。35節、イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いも癒された。街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や病を癒された。これと同じ言葉が4章23節にあります。ガリレアということと町や女という言葉が違うだけで、4章23節にはこれと同じ言葉があります。マタイは主イエスのこの地上での生活を語るときに、主イエスの生活とは御言葉による伝道と、そして癒しであること、主イエスの毎日のその生活は主イエスご自身が御言葉による伝道をし、そして癒しを行ったということ以外になかったのだろうと思います。そしてそれよりももっと大切なことがあります。それはこの御言葉による伝道と癒しということが、これが深く結びついていることです。これは主イエスの御言葉が語られるところでは癒しが起こり、癒しの起こるところには御言葉があるということを示すものです。癒しと言いますと、現代の言葉で言えば医療が考えられます。伝道には医療が必要なのだということになるでしょうか。そういうことではないと思います。本質的に癒しというのは、本質的に癒しは悪霊の追放を意味するものです。悪霊に脅かされている人々が、悪霊に脅かされている人々が主イエスの福音を聞いて驚き、恐れ、心をすされて悔い改めて救われることが癒しです。神を父と呼び、神の子とされて新しい命に生きるものとされ、神の永遠の命に生きるものとされることが癒しです。何よりの癒しです。救われて神の子とされる、永遠の命に生きるものとされる、この出来事がまさに癒しなのです。それゆえにこの癒しは伝道における印となるのです。続いて 36節からは次のように書いてあります。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れられた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。町や村を隅々を歩かれて、主イエスがご覧になったのは、飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれている群衆でありました。弱り果てて打ちひしがれている群衆とは誰を指す言葉なのでしょうか。前節から考えますと、病んでいる人、そして病んで打ちひしがれている人とそのことが含まれるかもしれません。しかしここには群衆と書いてあります。そしてこの飼い主のいない羊というのは、これは旧約から続けて新約に至るまでの、これは表現です。旧約を考えながらマタイはこの言葉を使ったように思います。飼い主のいない羊ということでは、旧約において一番分かりやすいのは、これはエゼキエル書の34章であろうと思います。1352ページです。短いので開きなくても結構なんですけれども、エゼキエル書34章のそこに描かれている、そのことがこの飼い主のいない羊ということを一番よく説明できるのではないかと思います。旧約のエゼキエル書34章の初めの方ですけれども、そこには牧者がその務めを果たさずに、務めを果たさないがゆえに羊の群れが傷ついて倒れている姿が描かれています。羊たちは病んで、そして迷い、のろけ者の餌食になっています。それがエゼキエル書において、34章において描かれていることです。この34章の31節に、エゼキエル書の34章の31節に、この羊の群れは人間であると記されています。この羊の群れは人間であり、その人間というのは、もとより、この人間というのは、神のものであり、神の民であり、そして神の牧場の羊であると、そのように言われています。マタイは、このことを思い描きながら、この言葉を使ったと思うんです。そうしますと、マタイの、ここに書いている、弱り果てて、打ちひしがれている群衆というのは、これは病む人ということだけではなく、これは全ての人間のことになります。体が肉体的に健康であっても、気持ちが不幸な、精神的に、またたとえそれが困難があっても、そしてその困難になって倒れることにまで至らない状態であっても、もし神を見失っているとすれば、飼う者のいない羊の群れであり、それゆえに混乱して倒れているのです。神によって作られた私たち人間が、作り主である神を見失ってしまう、神に背を向けてしまっている、神を見失っている、神がわからなくなってしまう、それが人間の罪人であると言われる人間の姿であると思います。すなわちこの群衆とは、弱り果て打ちひしがれている群衆とは、救いを必要とする者たちのことなのです。主イエスは そのような救いを必要とする全ての人間をご覧になって深く憐れられたのです。憐れむ、深く憐れむというこの言葉は福音書にはいくつか出てまいります。深く憐れむ、この憐れむという言葉はもともとは人間の内臓を意味する言葉であったと言われます。それは人間の内臓、腹渡という言葉から出てきた言葉であると言われます。と言いますのは、イスラエルの人々の考えによってはこの人間の内臓、腹渡というのは人間の深い感情の宿る場所として、そして強烈な心情の動きを、心の動きを表す言葉であったからです。そしてその心の動きは、強烈な心の動きというのは愛を示すのです。主イエスご自身が御言葉をよって伝道し、癒しを行い、人々のために、人間のためにどうされた日々も、そして私たちを使わさなければならないと、そのようにお考えになったことも、この憐れみによることを、この愛によることを私たちは思い起こしたいと思うのです。腹綿がちぎれるような、体を切り刻むほどの痛切な愛によって、主イエスが私たちのために、人間のために御言葉を持って伝道し、そして癒しの技を行われて日々を歩まれたのです。それでは次に、収穫が多いというのはどういうことを言うのでしょうか。収穫が多いというのはどういうことなのでありましょうか。それは今日の御言葉によれば、飼うもののない羊のような状態のことを言うのです。収穫が多いというのは、収穫が十分に用意されているということではありません。そうではなく、収穫になる状態が準備されている、収穫になる状態が備わっているということなのです。従いまして、羊の困難が大きければ大きいほど収穫が多いということになります。羊がどんな困難に今あるのか、羊のその困難はどのような困難であるのか、それを見て知ることができるのは羊飼いだけです。本当の誠の羊飼いだけです。この羊飼いこそ収穫の主なのです。羊飼いこそ収穫の主として示されているのです。そして本当の羊飼いであり、収穫の主であるのは神であり、神の子イエス・キリストであることがここに示されてくるのです。収穫の主は羊の群れを最も深く憐れみを持って養うことのできる、守ることのできる羊飼いなのです。だから収穫の主は羊の困難のその様を誰よりも見分けることができる。そして収穫の時が熟していることを告げることができるのです。収穫とは神のものです。神以外に神のほか収穫することはできないのです。これは伝道というのは本来神の技であるということです。私たち人間は誰もその神の技を自分のものとすることが許されていないのです。これは決して優しいことではありません。なぜなら、私たち人間は時に自分の力量で伝道が推し進められるように思う、その誘惑がつきまとうからです。 音は神の言葉です。福音を述べ伝えるということは神の言葉がそこに満ち溢れるようになるためです。神の言葉によって支配されるようになるためです。どんな状況であっても、どんなことが起こっても、何が起ころうとも、神の言葉が変わらない。神の言葉は決して変わることがない。神の言葉は変わらないということが、ここに教会の立場があります。神の言葉が変わらないということが教会の基本です。いつの時代にも常にこのことが、神の言葉は変わらないということが教会の立場でならなければならないのです。伝道が神の技であるならば、そのために使わされる働き人について考えてみなければならないと思います。主イエスは、あなたたちに、あなたたちは働き人になりなさい、そのように命じているのではありません。働き人を送ってくださるように、収穫の主に願いなさいと言っておられるのです。これは何を意味するでしょうか。これは働き手、働き人をお決めになるのは収穫の主である神であるということです。働き手、働き人とは、これは主イエスに従う者のことです。信仰者のことです。働き手、働き人は、私たち信仰者は自分が希望して、自分が決めて信仰者となったのでしょうか。自分が望んだとしても、しかしその前に神のご意志があったのです。私たちが人間の思いで神の働き人になりたいと願っても、願って今そのようにして働き人としてなされているわけでは決してないのです。働き人は収穫の主が選び、そして収穫の主が使わされるのです。私たちが自分で決心したから、私たちがなりたいと望んで、そして自分で決心したからではないのです。ですから、自分の力のなさを嘆くことも、自分の力を誇示することも間違いです。使徒パウロが言うように、成長させてくださるのは神であるからです。収穫の主、そして神に選ばれ、使わされ、神の言葉を、福音を述べ伝えるのです。私たちに与えられているのは、神の技を間違いなく神の技として出していくことだけです。私たちは働き人として、神の同労者として、神と共にひたすら神のために働く者たちなのです。神の望まれることを神のために働く者たちなのです。神の望まれること、それは言うまでもなく、すべての人が救われることです。すべての人が神の言葉を聞き、神によって、キリストによって救われることです。だから私たちは福音を語り続けなければならないのです。私たちに託されていることは福音を運ぶことです。福音を作り出すことではなく、福音を運ぶことなのです。神のものを私たちが作ることはできません。私たちに託されている使命は、ただ神の技を神の技として、福音を福音として伝え運ぶことだけなのです。私たちは今大きな災害の前に、痛ましいその痛みの前に、苦しみ困難の中で生活をしている方が不安を覚えて、憎しみを失って痛みを持って、今精一杯に生きている方々の前、私たちは言葉を 何を語ることができるか、言葉を失ってしまいます。しかし私たちは私たちの言葉を語ることが求められているのではありません。神の言葉を語り伝えることがただ求められているのです。神と共に、神のために十字架の主イエス・キリストを見つめ続けて、そこにおいて私たちは神の働き人として使わされていくことを思うのです。腹渡が断ち切られるように、体が切り刻まれるような、その強烈な痛みを持って、そのような憐れみと愛を持って、主イエスは私たちのために十字架の道へと歩まれました。十字架の道へと歩ませたのは、この主イエスご自身の憐れみ以外にはないのです。私たちに愛し、私たちを何としてでも救おうとされる神の救いの御業、神の腹渡を断ち切られるほど痛みを持った、それほど強烈な愛による憐れみが主イエスキリストを十字架へと向かわせたのです。私たちは欠けの多いものです。不完全なものです。福音を語り伝える、その時に私たちは誤ってしまうことがあるかもしれません。言葉において完全ではありません。そしてまた私たちの振る舞いも行いも人を傷つけてしまうことがあるのです。どんなに精一杯したと思っていても、浮かれと思っていても、そのことさえも私たちは人を傷つけることがあるのです。しかしなお、そのような賭けがある私たちを用いて、神は、主イエス・キリストは私たちを神の道路者として、神と共に働く者として、神が選び、神が使わせてくださっているのです。働き人が少ない、収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。働き手が少ないということは、これは神の選びを示すものであると思うのです。私たちが自分で「はい」と手を挙げて、そしてなったのではない。神ご自身の決断が、神のご意志が、神の決定によってこの働き手が選ばれ、そして使わされていくのです。少ないとは、働き手が少ないとは、何より神ご自身の決断であることを示す言葉であります。そしてまた、収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいとは、これは一人でも多くの人々の福音を伝え、そして主イエスキリストによって救われることを祈りなさい、願いなさい、そのことを私たちに願っておられるのです。働き手を送ってくださるように神のご意志は、主イエス・キリストの望まれることは、全ての人が救われ、全ての人が神と共に生き、神のために生き、神と共に働くものとなることであることを思うのです。人間の語る言葉はどんなに尽くしても人を癒すことができません。人を心の底から、どん底にあるその悲しみから癒し、引き上げることはできません。できるのは神だけです。神の言葉を私たちは携えて、神のために主イエス・キリストの十字架を見つめ続けながら、この恵みの賜物を感謝して共に歩んでいきたいと思うのです。 収穫の主に願いなさい、祈り求めなさい。この御言葉、今私たちに教会に与えられた御言葉として、今朝この御言葉が響くことを思うのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉によって教えられ導かれましたことを心から感謝いたします。主イエスは私たちを、すべての人間をご覧になり、深く憐れみ、深く愛し、深く憐れみを持って私たちのために、主イエスはそのご生涯を歩まれ、そして十字架へと向かわれました。この愛にいつまでいつもこの主イエスの憐れみを覚えながら、このことを深く受け止めながら、毎日をそれぞれが使わせていきますように、どうぞ導いてください。今困難の中にある方々、深い悲しみの中にある方々、苦しみの中にある方々に、どうぞ主が伴ってくださり、すべての人がキリストにあって救われますように、どうぞ導いてください。越谷教会の礼拝に従っている方々、お一人お一人、そのご家族の方々、お一人お一人、兄弟姉妹の中に病んでいる方がおられます。病にかかっておられる方々がおります。どうぞそのお一人お一人を主が支えてくださり、どうぞお守りくださり、癒しの御手を添えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
Amen.